補助金ポッドキャストです。この番組はマリントピアリゾートグループが AI 音声により提供しています。今回はですね、中小企業新事業進出補助金について掘り下げていきたいと思います。最大で9000万円という規模でかなり注目されていますよね。ただこれは単なる資金援助ではない、もっと深い意図があるように感じます。まずこの補助金の目的から教えていただけますか？
はい、おっしゃる通り、これは単にお金を配るという制度ではないんですね。中小企業が、新しい市場に挑戦したり、より付加価値の高い事業へシフトしたりするのを後押しする。そうすることで企業の根本的な生産性を向上させて、その成果を従業員の賃金アップにつなげる。これが最終的なゴールなんです。
なるほど。企業の成長と賃上げをセットで考えているということですね。
ええ。経済全体の好循環を生むためのかなり戦略的な一手と言えるかと思います。
では次に、制度の全体像について見ていきましょう。具体的な補助額ですとか、期間はどのようになっていますか？
はい。補助額は従業員の規模に応じて変わるんですが、最大で9000万円です。
9000万円、大きいですね。
ええ。ただ、事業の実施期間は、交付が決まってから14ヶ月以内と、ここはかなりタイトですね。
14ヶ月ですか。かなり計画性が問われそうです。
そうなんです。そして、特に注目すべきは、賃上げ特例というものがありまして。
賃上げ特例ですか？
はい。例えば、給与総額を年平均で 6% 以上増やすといった非常に高い目標を掲げる計画の場合、補助金の上限額がさらに引き上げられるんです。
ほう。それは国からの本気で賃上げするなら、こちらも本気で応援しますよという強いメッセージに聞こえますね。
まさにその通りです。
では、そのチャンスに挑戦できる申請資格についても教えてください。どんな企業が対象になるんでしょうか？
基本的な条件はまず、日本国内に本社があること。そして、従業員が1名以上いて、創業から1年以上を収益事業を営んでいる中小企業ですね。
なるほど。
ただ、いくつか注意点もあります。例えば実質的に大企業の傘下にあるいわゆるみなし大企業は対象外になります。
あくまで独立した中小企業のための制度ということですね。
はい。それから当然ですが、過去に不正行為があった事業者も除外されます。
では、いよいよ計画そのものについてです。採択されるためには、事業計画に3つの重要な柱が必要だと伺いました。
いえ、ここがこの補助金の核となる部分です。まず1つ目が、新事業進出。
新事業進出。
はい。これは製品か市場、あるいはその両方が新しいということを客観的に証明する必要があります。そして2つ目が、付加価値額の向上。営業利益、人件費、減価償却費を足したものを年平均で 4% 以上成長させるという計画が求められます。
その付加価値額という考え方、少し難しいのですが、具体的にはどういうことでしょうか？
いいご質問ですね。簡単に言えば、企業がどれだけ効率よく儲ける力をつけたかという指標です。同じ人数でもっと多く生産したり、あるいは技術革新で製品の価値を上げて利益を増やしたり、企業の稼ぐ力そのものが見られるわけです。
なるほど、よくわかりました。では3つ目は？
そして最後の3つ目が、先ほども触れた賃上げです。この3本柱が揃って初めて国の投資に値する計画だとみなされるんですね。
では、その計画ができたとして、次に気になるのが予算です。補助対象となる経費について教えてください。何に使えるんでしょうか？
経費にはかなり明確なルールがあります。まず、事業の核となる機械装置や、新しい事業所に必要な建物費。これらは必須の経費です。
はい。
一方で、汎用性が高いものは基本的に対象外です。
汎用性が高いものというと？
例えば、事務所のパソコンやスマートフォン、営業に使う車、あとは土地の購入費などですね。これらは認められません。
なるほど。その新しい事業でなければ使わない特別な投資に限られるというイメージですね。
ええ、その理解で間違いありません。
では、いよいよ審査です。厳しい審査を通過するための採択戦略について何かポイントはありますか？
審査では計画の実現可能性はもちろんですが、税金を投じる価値があるかという公的必要性も多角的に見られます。そしてここで一つ、絶対に避けるべき重大な落とし穴がありまして。
と言いますと？
それは、一時的流行による過剰投資と判断されることです。
一時的な流行ですか？
はい。例えば、 何か特定の技術がブームになっているからと、多くの企業が似たような設備投資の計画を出してくるとします。審査員は、これは一過性のものではないか、持続可能かと厳しく見ます。安易にブームに乗っただけの計画は大幅に減点されると考えるべきです。
独自性と長期的な視点が重要だということですね。
その通りです。
では最後に、無事に採択された後の義務についてもお願いします。お金を受け取って終わりではないんですよね。
はい。むしろ採択されてからが本番とも言えます。事業が終わってから5年間、計画通りの成果が出ているかなどを定期的に報告する義務があります。
5年間ですか。それは長いですね。
ええ。それから補助金で買った50万円以上の資産、例えば機械などは、法律で定められた耐用年数が終わるまで原則として売ったり譲ったりできません。
なるほど。税金で購入した資産ですから、目的通りに使い続ける責任があると。
そういうことです。ですから結論として、この補助金は単なる目先の資金繰りのためのものではないんです。事業の構造そのものを変革し、長期的に成長するための戦略的ツール。そう捉えて相応の覚悟を持って臨むことが成功の一番の鍵と言えるでしょう。
長期的な視点と覚悟が問われるということですね。大変よくわかりました。本日はありがとうございました。